はい、皆さんこんにちは。午前中、礼拝をさせていただいて、本当にですね、楽しい時間でした。またですね、皆さんと一緒に礼拝できるとは思っていませんでしたので、このようなですね、時間を特にいただいた藤田先生には、感謝したいと思います。で、今日こういう時間をですね、中央教会では今持ってらっしゃるということでしたので、何がいいのかなと思いましたけども、これは礼拝の時間とはまたちょっと違いますので、もう少しこう肩の力を抜いた、しかしやっぱり神様を、1時間の後には神様を共に称えることができたらなというふうに思います。これが1時間持つものになるのか、あるいはもう30分ぐらいで終わってしまうものなのか分かりませんけれども、少しお付き合いいただけたらというふうに思います。で、今日は礼拝でしたし、午前中はで、私のことを知らない方もたくさんいらっしゃったので、思い出話をするのもと思ってあえて控えておりましたが、やっぱり中央教会は私にとっては、本当に大きな存在なんですね、今でも。で、それはやっぱり遡りますので、やはりその青年時代に私は天沼教会だったので、常に中央教会というのはいつもなんですか、ライバルってわけではないんですけども、常にこう、うちの教会と中央教会 でその時に確か私が青年会やった頃に中央教会の青年会長だったのが伊能先生だったと思うんですけど、その時代ですから、お互いにいろいろやろうかなんて言って、その時やっぱり天沼教会結構看護科とかもありますので、楽しいイベントとかそういうのをよくメインにやってたんですけど、こちらはですね、伊能先生ですから、非常に真面目に、では大僧との輪読会をしましょうとかですね、そういうことをされてました。なかなか素晴らしいなと思って見ていたところがありまして、でそれで、牧師になって34巻ぐらいの時ですよね、こちらの方に教会の牧師にということで、来た時に恐れ多い感じがしたんですよね、牧師として中央教会に赴任するというのは。で、今でも覚えてるのは、中央教会に今日から仕事ですよという時に、誰も平日ですから誰もいらっしゃいませんよね。ですので、上の礼拝堂にまだ真っ暗で誰もいないのでね、真っ暗の中であそこの真ん中に赤いレッドカーペットがあるじゃないですか、中央教会のレッドカーペットね、真ん中のあそこにひざまずいてですね、祈りましたよ。私はここで何ができるんですかと。本当にですね、もう怖くて仕方がなかった、本当に。で、そういう中でですね、優しく長老さんたちに励ましていただいて、なんとか2年持ったっていうのが正直なところです。で、今日皆さんにメッセージをしましたポイントは、もうお分かりのように、人間的な計画というものが時には神様の邪魔になることがある、そして我々の計画は全て神様に委ねていくということが大切なんじゃないかというのは実は自己反省なんですよね。で、私やっぱりそのアメリカに行った時に非常に痛感したのは、神様がね、何とか使ってくださったけれども、私は本当に自分の力で牧会をしていたんだなと、本当に申し訳ないことをしてたなとつくづく思わされたんです。そして私は牧師である前にも本当の意味でクリスチャンなのかどうかということまでですね、ちょっと分かんなくなってしまった時期が実はあったんですね。で、正直しばらくの間ですね、実は体は教会に行っていましたが、教会に行くのが嫌でたまらない時があったんです。でも、なんでその時に教会に行ったかと言いますと、先週こちらにお邪魔した2人の娘たちがですね、どうしても教会に行きたいというわけですね。だから私も先ほどの証じゃないですけども、子供に釣られて教会に行くっていう日々がありました。で、最初やっぱりショックというか、やっぱりギャップがあったのは、それまで何年もの間教会に行けば自分のやるべきことがあり、語るべきメッセージがあり、そしてコンタクトすべき求道者の方がいてっていうのが私の安息日だったわけです。ところがいきなり、アメリカに着きました。 2,3 日経って安息日になりました。ビジットしたその教会に、正直ですね、私の居場所がなかったんですね、自分の中では。あっと思った時に、その何でしょう、毎週のように登壇していた自分が、その逆の、なんていうか、皆さんと一緒にこう座っている 状態であるということがとても不自然で、でもその時に何か言われたような気がするので、これがあなたの選んだ道でしょと。でその時にですね、分かってきたのは、あ、神様は私を謙虚にするためにこの場所に召されたんだなと。私自身も実はやりたいことはあったんです。ビジョンはありました。でもそれ以上にまだお前にはそれはできないよというふうに言われたような思いをして、今のところに赴任したわけです。で正直言いますと本当に良かったと思います。あの中央教会には本当に短い時間でしたありましたけども、私個人と私家族にとってはアメリカで、行ったということはとても祝福でした。それはアメリカという場所というよりは、私をですね、お前ちょっとどうしようもないよと、ちょっと出てこいという感じでですね、神様に、宿題をいただいたような場所だったような気がするんです。ですからやはりそういう意味では、この教会の働きなども考えてみますと、神様の御心だったに間違いないと思うわけです。でその中でどこかでですね、いつかわからないけども、いつか、また中央教会に、出直しのような形で、礼拝をするような時が来たらいいなと10年ぐらい思ってましたけども、まあ、ひょんなことで今日ですね、それが実現させていただいて、まあ、神様は素晴らしいなと思います。ただ誤解していただかなくないんですけど、別に私がもう出来上がったってわけではなく、まだまだ問題だらけなんですね。で皆さんに今日一つお伝えしようと思ったのは、これ多分ご本人たちは言えないと思いますので、これですね、牧師をやらなきゃ分かんないことっていうのがあって、それはですね、牧師というのはやっぱり大変なんですよ。で相当なプレッシャー、特に中央教会の牧師っていうのはね、藤田先生はもうあのできてらっしゃいますから、もうドーンと考えてニコニコされてますけども、引きつってましたよ私なんかね。そのくらいやっぱり大役なと思います。だからやらないってわけではなくて、やっぱり召されたものはやるんですけども、それをですね、どうか支えていただきたいということです。もう祈りです。祈る教会は絶対に牧師を育てますし、牧師を悔い改めにも導きます。そして教会自体がもう大きなメリットになっていくんですね。ですからまあ私も今実はアマンテンビの日本人教会で、いるんですけども、今私の教会では主任牧師、それから副牧師含めて2人とも30代の若い先生たちです。ですからまあ分からないこともたくさんおありだと思うんですけども、まあ、これはもう支えていくしかないなと。でもやっぱり楽しいんですよ、そうやって先生たちがまた育っていくっていうのをね、見ていく、まあ僭越な言い方ですけども、ですからまあちょっとでも牧師の経験をした自分としては、そういうふうに支えさせていただくのが一つの仕事かなというふうには思っています。さてそこでですね、今日皆さんとこれは聖書研究の場所だと伺ってますので、私が最近分かったことではないんですけども、今でも心がグッとくるっていう御言葉を皆さんにちょっと紹介させていただきながら、その何でしょう、自分自身を、もしかしたら皆さんもその今から2つの聖書の言葉を読むんですけども、そこにもしかしたら皆さんが隠れてらっしゃるかもしれないと思うんです。私も自分が見えてたまらないからグッとくると思うんですけども、そこをですね、皆さんと一緒にちょっと読んでみたいというふうに思いました。で聖書をお持ちでしたらば、マタイによる福音書の19章ちょっと開いていただいてよろしいでしょうか。聖書はですね、まあ、これは私自身の聖書の読み方といいましょうかってなると思うんですが、聖書はもう主観的に読んでいくべきものだと私は思います。主観的にとはどういう意味かといいますと、自分にどう当てはまるのかということを常に求めながら聖霊を求めながら読んでいくことがとても大切だと私は思います。ただですね、私はそれに気がついて、それをするようになる勇気を持つまでしばらく時間がかかりました。それはなぜかというと、御言葉は真理を語ります。真理というのは正しいことです。で、正しいことっていう言葉は往々にして私たちを恐怖心に 落とし入れることがあると思うんです。それで何かというと、間違ったらどうしようということです。自分が読んでこうでこう風だと思ったけど、これがもし間違えたらどうしようか。私もそれビクビクしておりました。でそれが 怖いままだと、これどうなるかと言いますと、御言葉語れなくなります。自分の解釈が間違っていたら、それを間違った方に、皆さんを、ま、あの導いていく羊飼いになっていく可能性があります。ですからそれが怖くてですね、説教ができなくなるスランプというのが起こることが私はありました。でもなんとかそれを8年間でしたけども、できて、まだ今も実は月に1回ぐらい礼拝説教はさせていただいてるんですけども、それがなぜ続けることができるようになったかというと、一つの方法論は主観的に読むという、つまり私にとってこの聖書の言葉はどういう意味があるのかと。もちろん祈りますよ。自分勝手な解釈にならないように祈りますし、まだ自分勝手な解釈になるかどうかを確認するために、私の場合はエレン・ジー・ホワイトを読むんですけども、そういうのは必要ですけど、でもなんて言うんでしょうね、クリエイティブに読んでいくこともいいんではないかと思うんですね。そしてもしそれが、あの語弊があるかもしれませんけど、間違っていたらば正す謙虚さを持っていればいいんだと思うんです。あ、これ違ってたんだと。それから面白いのは、聖書の理解というのは、じゃあ今日読んで少し分かったことがあったとしましょう。それで終わりじゃないですよね。今日もあの皆さんにメッセージを、マタイによる福音書 あのところからですね、16章23節だけで、語らせていただきましたけども、語りながら私が何を考えているかというと、これだけじゃないな、まだと思ってるんですよ。いや、今日与えられたことは、僕もこれが分かった時に、わ、すごいと思ったから、皆さんにこれすごいんだよ、おいしいんだよ、食べてみてっていう感じですよね。今日のメッセージっていうのは、大体おいしかったら皆さんやっぱり分かしたいじゃないですか。そういう感じで僕はメッセージを語るということだと思ってるんです。でもじゃあこれが究極かというと、そうではなくて、また違って見えてきたり深く見えてきたりしていいんですよね。でもそれを完璧になるまで待ってたら、いつ語るんですか。語れないですよね。だから御言葉を述べ伝えようって言われた時にですね、なんていうんですかね、いやもう私は聖書が分かりませんからとか、私は神学科を出ていませんからとか、そんなことはどうでもいいんですね。この言葉が私に響いたのって言って、さっきのお食事の楽しい雰囲気の中で分かち合えばいいのであって、私はそういうことがもっともっとしていっていいんではないかなと思っています。で、実は私今中学2年生と中学3年生を教えています。で、中学2年中学3年生 その何て言うんですか、聖書研究、聖書の時間というのがあるんです。20分間で、実はですね、うちの学校って入学すると必ず聖書を1冊差し上げるんです。結構するんですよ、聖書って。結構しますでしょ。でしかもそれがアメリカにまで送ってもらってやりますから、買うときにですね、例えば4000円する聖書だったらば60ドルくらいなんですよね。でもこれも差し上げるんです。でそれがない方はやっぱり聖書を持って、ところがですね、あげるんですけども、聖書って多分子供たちが持つ本の中で辞典の次ぐらいに分厚い本でしょ。でみんな3年とか5年とかすると日本に帰るわけですよ。その時に一番持っていきたくない本が聖書だったんです。みんな置いてっちゃうので、それを見ていた時に、俺は何やってんだと。子供たちが聖書をこうやって抱えて持っていくんじゃなくて、あ、もうこれいらないわって、先生あげるって言うんですよ。で聖書を開いてみると、まっさらなんです。で思ったのは、そりゃそうだよと。聖書が自分の聖書になってないもの、誰が持って帰ります？カップラーメンの上に乗せて終わりですよ、重しにして。失礼ながら聖書の御言葉が、でもそれだけの価値しか僕たちは伝えてなかったってことですね。だから今日お話ししたその、水に薄めて福音を伝えていませんかっていう話をしましたけど、私がそれをしてたんですね。道徳しか教えてなかったわけですよ。神様の偉大さを伝えてなかったわけです。そこからです、私の聖書が変わったのは。ですから今はもう講演会みたいなもんです。バーッと開けて、でみんなにハイライターを持たせてハイライトさせるんです。 ですから、1年間に80回あります、授業がね。でこれ例えば中学校、小学校まではテキストブックがありますので、あれ中学校1年生2年生3年生3年間や、中学校の時はもう聖書があの何もカリキュラムがないので、あの担任が全部作んなきゃいけない、あのオリジナルで作るんですね。そうしますと 80×3 ですから240箇所、まあ、重なるところがあったとしても150箇所は少なくともハイライターされるわけです。でその子が帰るときに、これはあなたの命綱になりますからって言ってたらば、置いていかないですよ。万が一置いていったらば追っかけてって渡します。これがやっぱり三育の使命だと思うんですね。うちの場合 98% ノンクリスチャンですから、生徒がおそらく95かな、分からない、そのぐらいだと思います。ですからその御言葉を述べ伝えるということが伝えていなかったらば、人々は聖書を置いて帰ります。ですから、それがですね、一つの私なりのバロメーターでした。でそうやって子どもたちと聖書を読んでいくというか、聖書を教えていく中でいろんなことが勉強していくうちに分かったことがありまして、まあ、それ160個ぐらいあるんですけども、全部お分かちできないので、その中のほんのちょっとだけちょっとお付き合いいただこうと思いました。それでごめんなさい、長くなっちゃいますが、マタイの19章です。マタイの19章の富める青年のお話ってありますね。あの私あのちょっと新教約聖書になっちゃいますので、皆さんと訳が違うかもしれません、ご容赦いただきたいんですが、金持ちの青年というのがあります。ここをちょっとお読みしますね。さて一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のようにしな、愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。皆さんもおそらく読まれたことたくさんある場所だと思うんです。で皆さんはこの富める青年どういうふうに映るかわからないんですけども、私もですね、最初手元で富める青年のことを読んだときに、あ、こいつダメなやつだと思ったんですね。この後の話も含めて、あ、こいつはダメなやつだ、それは神様から足りねえって言われるわと、お金に固執してね、全部売れないんでしょ、全部犠牲できない、あ、ダメダメ、アウト、献身できてない、そんなものが天国に入れるわけがないっていうふうに読んでました。がもう一回読んでいくと、どういうことが起こったかというと、自分とこの富める青年が読めば読むほど重なるんです。もう一回読みしますね。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。一言で言えば、私が永遠の命を持っているのかどうか自信がないんですけどっていうことですよね。皆さんどうでしょうか。別に手を挙げてくださっても結構です。皆さんは確信がありますか。私は永遠の命を持っている。それ以前に永遠の命が何だか分かっていらっしゃいますか。私たちの信仰生活というのは、言葉を変えれば、私たちが当たり前のように使っているクリスチャン用語、それを自分に本当に分かりやすいように噛み砕いて咀嚼して自分のものにしていくだと思うんです。言葉でごまかされているところいっぱいありますから。永遠の命が大切ですね。そうですね、永遠の命ですよね。何事があっても永遠の命ですよって会話をしてたとしても、もしかしたらそのお二人とも永遠の命は何だか分かってないかもしれない。福音を述べ伝えよう、福音を述べ伝えよう、そうです、福音が全てです。福音が何なのか分かってないかもしれない。いや、これ突きつけられたんですよ、私が若い時に。その時の教区長の先生が、若い青年の牧師みんな集めて僕たちに一言こう言ったおっしゃったんです。君たちは教会で福音を述べ伝えているか。もし君たちが福音を述べ伝えているならば、教会の人たちは養われている。もし養われていないとするならば、 いつかその教会を去るよって。だから教区長としてお願いだから福音を述べ伝えてほしい。もし福音を述べ伝えられないのであるならば今すぐやめろって言ったんです。もう今でも覚えてますよ。今すぐやめろって。その時私どういう歌だったか分かります？福音グッドニュースで、なんだ福音ってっていう状態ですよ。それからです、福音ってなんだろうって考え始めたのは。いまだに福音はこうでスポーンと言い切れるところないんです。まだ少しずつ分かってきてはいるんだけども、そういうことだと思うんです。私たちは日頃使っている言葉を自分の経験とかいろんなことを通して理解を重ねていくこと、薄い皮かもしれないけど少しずつそうやって重なっていくこと、これが信仰生活だと思うんですね。でこの止める青年はもう分かっていたんですよ、自分にはないって。そして永遠の命を得られる方法として考えられたのは何かというと、いいことをすることだって、神様に命じられたことをすることだって。で皆さんはねこうおっしゃると思いますよ。いやいやいや、行いによる義じゃないんだから、信仰による義なんだからね、信仰によって信じて、まず、ね、信じて救われて行いをするんだって口では言いますよ。でもどうですか、私たち自分のことを責めません？なんか やるべきことできなかった時に、だから私はダメなんだとか、私はだからクリスチャンとか言いながらまだダメなんだ、だから私の家族はまだ救われないんだ、私はこんなにだらしがないからって言ってませんか？止める青年と同じですよ。これだけ正しいことやってやっぱりダメだ、何が足りないんだ。でも富永先生はまだ言ってるんですよ、私は全部守りましたって。で僕はそんな人間いるわけないと思ったんです。自分ができてないからね、そんな人間いるわけない、全部守りきれなんて。でも彼は言いましたよ、言い切りました。そういうことは皆守ってきました。皆さん言えます？そういうことはみんな守ってきました。僕言えないな。でも彼は言えたんです、彼は言えたんですよ。だからこの人本当に真面目な方だったんです。でもし止める青年がこの教会にいらしたらば、おそらく皆さんこの人のようになりたいっていう方だと思いますよ。きっとあんな人みたいに本当に真面目でね、神様のこといつも守って、神様の命じることいつも従って、そんな人だったらいいのにな、常に自分が見上げる相手だったかもしれない。でも彼は言った、そんなことは全て守ってきました、他に何が欠けているでしょうか。でイエスがおっしゃったのは、全てのものを売り払いなさい。でこれも僕最初ね、ああ金持ちはさすがにね、金握ってるから全てのもの、なんていうか売れないわなと思ったんです。それは難しいことだろうと。でもね、僕たちも同じですよ、何か握ってますよね。で僕らにとって一番厄介で握ってるものって何かというと、できない自分っていうのを握るんですよね。私はできない、私はできない、無理無理無理って。でもそのできない自分というか、できない部分、自分の醜い部分、自分の変わらない部分、それを大切、五章を大切に握ってるんです。そして言ってるんです、私は変われない、私は変われないってね。なんかね、私この止める青年を読むときに自分に見えて見えて仕方がなかったんです。でこの時に、もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい。青年は、それその時に青年の判断です、青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去った、たくさんの財産を持っていたからである。でこの人が、この止める青年が救われるかもしれなかった可能性があると思います。で今日あの礼拝の時にイエス様は弟子たちに最後の切り札を持っているっていう話をしましたよね。ユダに対してもあったし、ペテロに対してもあったよと。 止める聖霊に対する最後の切り札があなたの持っているもの全てのものを売り払ってっていうところだったと思うんですよ。それどういう切り札かっていうと、イエス様は決してこの止める聖霊が分かりました、じゃあ今から全部売り払ってきますっていう答えを期待してなかったと思うんです。もう一回言いますね。イエス様は止める青年が、あ、それが足りなかったと思うんですね、分かりました、じゃあ今から打ってきますって答えるとも思っていなかったし、答えるということも期待していなかったと思うんです。じゃあ どんな言葉をキリストは聞きたかったのか。実はその言葉を弟子が代弁してるんですよ。25節です。弟子たちはこれを聞いて、これを聞いてというのはイエスがもう一回はっきりこう言いました。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい、重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが入る穴を通る方がまだ優しいって。これを聞いて弟子の反応はもう素直にこうでした。それでは誰が救われるのだろうか。つまり誰かと、誰もできないじゃないか、それ誰が救われるんだ。キリストが期待した答えはこれだったんです。青年が、神様、私にはそれはできません、私にはそれはできない。なぜそう私が思ったかというと、その後キリストは何ておっしゃいました。それは人間にできることではないが、何ですか、神は何でもできる。僕これが福音だと思うんですね。私にはできませんって、もうできない、もう醜い自分を神様にさらけ出す。そうすると神様がいいんだと、いいんだと、どういう意味かというと、できなくていいじゃなくて、私があなたをできるように変えるっていうことなんですよ。だからね、罪人のままでイエス様のところに来なさいってありますよね。罪人のまま来ていいんです。でも誤解しないでください。イエス様は罪人のままでそこに、ずっと罪人のままでそこにいることを期待されません。あのベテスダの池のところありますよね。イエス様はあの人が38年間でしたっけ、あそこにいましたよね。で待てなかったんですよ、その人を癒すことが。僕イエス様だったらもう一日待って、安息日じゃないようにしますよ、その人を癒すの。だってそれがきっかけでキリストイエス様殺されるようになるんだから。頭使いましょうよイエス様って言いたくなりますよ、今日のペテロじゃないけど。今日じゃなくて明日でいいでしょう。38年間と38年と1日どう違うんですか。それにしかも1日経ったらば全く癒されるのはそっちの方がいいよなって。なんでイエス様わざわざ安息日に癒すんですか。答えは、僕の考えることは一つだけですよ。待てなかったんです、その人を癒すこと待てなかった。でもそんなことしたらあなたの命が、待てなかった。神様は私たちを救うことが待ってらっしゃいますが、本音は待てないんです。人にはできなくても神には何でもできる、この言葉をこの止める青年に聞かせたかった。でも止める青年はどこでした。いなかった。私たちも自分があまりにも不甲斐なくて神様から逃げていくんです、神様から去っていくんです。我々が天国にもし行けなかったとしたらば、私たち神様のせいにできないんです。なぜかというと、あなたはとどまらなかった、あなたから立ち去っていった。罪は私たちを神様から引き離す、しかも私たちが自ら選んで引き離される。誰も強制しない、サタンだって強制できないんですから。私が選ぶんですよ、神様から離れることを。しかもそれは周りのクリスチャンじゃない人たち100人が聞いた、そりゃもうあなたは無理よと、それはもうあなたはダメよ、そういうふうに言われて、納得するような理由で、人間的に考えたら最もな理由で離れていくんです。我々が唯一救われないとするならばこれだと思うんですね。でも逆の場合ケースもあるんです。逆のケース、つまり 絶対に救われないはずだった人が最後大逆転で救われる話。ルカによる福音書の18章をちょっと見ていただいていいですか。ルカによる福音書の18章の18節あ、失礼、違いますねこれ、ごめんなさい、同じところでしたね今のね。はい、ヨハネによる福音書でした、ごめんなさい。ヨハネによる福音書の8章の3節です。8章の3節そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った、先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。このお話ですね。まあ結局これはいろんなことが中に入っていて、イエス・キリストの対する罠であるとかいろんな目論みが中にはあるんですが、事実関係から言うと罪を犯した人がそこに連れてこられた。でその人は石で打たれて、普通だったら石で打たれて殺されてもおかしくない罪を犯した人がそこにいた。そしてそこでキリストが一言、この中で罪のない人から石を投げなさいって言って、誰一人石を投げることができずそこから立ち去ったっていう、まずパート1のお話ですね。この女性、私は女性ではないので、もしかしたらこの中にいらっしゃる女性の方の方が深くそのお気持ちが分かるかと思うんですけども、まあ、男の方で考えて分かるところ、理解できるところは、本当に早く殺してくれっていう場面だったと思うんです。恥ずべきことをし、自分がもう許されないことは分かっている、もう早くこの公然の場で晒されるよりも早く殺してくれっていう場所だ、場面だったと思うんですね。でイエス様はこの時に何をなさりたかったのかなと。もちろんこの女の人は、あと結果で私知ってますからね、この方は救われていくんですけども、でもちょっと巻き戻して、知らないふり、その結果を分からないふりをして見たときに、イエス様は何をされたかったのかな。でまずこの中で石の、罪のない人から石を、ね、石で投げなさいっておっしゃいましたよね。ところがさっきの止める青年と重ね合わせながらここを読んでいくときに、もしかしたらですよ、もしかしたらイエス様が救いたかったのは、後に本当に救われるこの女の人だけではなく、そこに集まった石を持って石打ちをしようとしたこの人たちもではなかったのかなと。つまりイエス様が期待していた人たちの行動は何だったかというと、ね、あなたたちの中で罪のない人からって言ったでしょ。その時にみんな立ち去ったってことは、ちょっと立ち去る、ちょっと直前は私には罪があるから石を投げる資格がないって思ったってことですよね。じゃなかったら投げてるはずですから。 で、おそらくこういうことが初めてだったとは思わないんです。僕本当にこういう罪を犯した人はこうやってすべきだって書いたんですから、そういう掟に従ってやってたと思いますよ。初めて町始まって初めてのことだったではないとないかもしれない。だからいつものようにみんな用意したんです、こうやって。でも投げなかったってことは、やっぱり自分の心はハッとくイエス様の言葉でね、鏡のようにハッと光が入ってきて、あ、私はそんな資格はないのかっていう妙なその神様からの何て言うんでしょうね、ささやきというか、そういったものがあったんだと思うんですよ。でその時にキリストが期待した行動は何だと思いますか。私はこの時にキリストが期待したのは、みんながそこで石を捨てひざまずき、私には罪があります、どうしたらいいですかっていう行動だったんじゃないかなと僕勝手に今想像してるんです。つまりキリストはもちろんこの会員の女の人のことを救いたかったと思いますよ。でも彼女だけじゃなかったと思う。救いたかったのは全人類のためでしょ。これが僕が言っている主観的な見方ってやつなんです。私はこれが正しい読み方なのか分かりません。正しいか間違っているのかって言われたら私はジャッジできない。ただそう読んだときに、私のような人間には神様の愛が深く深く私の心を捉えたんです。だから私はこれを福音と呼ぶ、私のとっては福音なんです。皆さんにどうするか分からない、でも私はこれは間違いなく福音だと思いました。そしてね、面白いのはその後なんです。皆さんよくご存知のこの女性が救われるところなんですが、9節、これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残ったとあります。でもう一つ面白いと、ごめんなさい言い忘れたんですけど、さっきのね、石を投げる人たちの去り方が年長者から始まってってありますでしょ。これどういうことかというと、ああうちの長老が投げないのか、長老が投げないのに自分が投げるわけにはいかないなっていう人もいたかもしれない。つまり自分が本当に罪があったと思ってなかったかもしれない。ただこの場面はキリストにしてみればチャンスだったと思うんです。一人一人が心を吟味するっていう。だから私たちも礼拝行きますよね。で礼拝に参加しますね。アメリカでよくあるんですよ、今日の礼拝は良かったとか、今日の礼拝は悪かったとか、いまいちだったとか、悪かったとか言わないから、いまいちだったとか、なんか言うわけですよ。いやそれは言いたいのは人それぞれで得て増えてありますか、ありますよね。でも礼拝ってそうじゃないですよねって、礼拝をする人間が言ったらばちょっと言い訳になっちゃうんですけど、だから私はそういう日は、ね、受けなきゃいけないと思いますよ。だけど礼拝ってそうじゃないですよね。礼拝っていうのは神様に捧げる時ですから、私たちがもしかしたらばそのあまりにも批評というか評価に忙しすぎて、神様がこの人たちのように心の中まで探ろうとされているチャンスをミスしているかもしれない。僕は往々に今アドベンチストの教会で起こっているように思います。なぜかというと、アドベンチストの教理ってインテリジェンスですから、ものすごいアカデミックな教理だと思うんですね。ものすごい理解をしていく、感情じゃないじゃないですか USJ の教理って、まあ、感情も否定しないけども、感情が全てじゃないでしょ。そう、頭で理解してっていうことですよね。でもそれがバランスを崩すとどうなのかなっていう危惧を感じます。これは別にこれ録画してるから言うわけじゃないですけど、SJ の教理が悪いとかそういうことじゃなくて、そのどう私たちが理解してどうそれを取るかってことなんですけどね。で先を進めますと、イエス一人と真ん中にいた女が残ったってありますね。これ残った人たちどういう人たちでしょうか。まずイエス、この人は唯一この女の人を石打ちにできる人ですよね。罪がないんですから、でしょ。唯一石打ちにできる人、つまりこの女の人を殺しても誰も文句を言わない人、まあ感情的にこの人ひどい人だなと思う人はいるかもしれない、でも誰もいないんだから分かりゃしない、でしょ。唯一 女の人に石を投げることができるイエス様と、もう命はないにほぼ決まっている女、 100% 間違いなく石打ちをできる存在と、ほぼ 100% ほぼですよ、ほぼ 100% 間違いなく救われることのない人が2人残ったんです。救いというのはこのシチュエーションで起こるんですよ。 100% 罪人として滅ぼすことができる存在と、 100% 罪によって失われるはずの人、この2つが残っているところで救いのミラクルは起きるんです。必ず。なぜ起こるかというと、ここで僕は思うんです。神は愛だからです。神の愛はこの状況、この状況をひっくり返しちゃうんです。これ論理的じゃないですよ。全然論理的じゃないですよね。だからそういう意味では論理的じゃないんですよ、救いって。だから我々が救いのことを理解できないのは当たり前なんです。論理的じゃないんだから、1たす1は2のように答え出ないんです。でも論理的じゃないけど、私たちが一番欲していることなんですよ。僕たちね、すごくこう、まあ、あの日本みたいなこう発展している国にいますから、私はアメリカも同じようなものだと思うんですけども、全部論理的に考えるんですね。で、論理的に違うものはなんかもう ダメというか、違うっていうふうに、外しちゃいますけど、でも論理的じゃないことでも一番結構大切なことってあるんですよね。例えばね、皆さんが私も経験あるんですけども、私の母この間9月に亡くなったんですね。で、癌で亡くなった時に、あの全部言われてました。どうなるかと、このくらいですよと。でも子供としてね、そうか、あと何日なのかって言って、その時点で到底葬式のプランはできないですよ。論理的に考えたらそれがいいわけじゃないですか。早めに予約して、早めにそのなんか、あの遺体を入れるところを予約してね、場所も予約してって、そんな風に動きますか？動かないですよ。なんて思うと思います？絶対治るはずだってどっかで思ってるんですよ。奇跡が起こるかもしれないって思うんですよ。思いますよね。一日でも長生きしてほしいと思うわけじゃないですか。で、看護師さんが言うわけですよ。今日が山ですよとかね。でも山だっていうのは元気にしてるわけ、山のわけないって思うわけですよ。でも本当にその通りになってった。その時に自分の感情の中で、あ、論理的にこうだから受け入れられるっていうことは、救いとか命とかそういうことに関してはないわけですよ。もし自分の子供がね、亡くなったら蘇ってほしいって思うでしょ。僕も友人が亡くなった時に、その霊安室に行った時に触ったら暖かかったのね、まだ。だから僕そこで主イエスの名によってって叫んだら、なんか蘇るじゃないかって本当に思いました。今でも後悔してる、あの時なんで叫べなかったのかって。叫んだらば蘇ったかもしれないって、真剣に今でも後悔してるんです。あの時俺は信仰が足りなかったってね。でもそういうものなんですよ。神の愛は論理的じゃないんです。でも論理的じゃないから私たちのようなものが救えるんですね。これが福音だと思うんですね。これがグッドニュースだと思うんです。で、イエス・キリストはおっしゃいました。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか？誰もあなたを罪に定めなかったのか？女が言った。主よ、誰も、と言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。大どんでん返しがあったわけです。なぜですか？この女の人がとどまったからです。いや、とどまったというよりはもう立ち去ることができなかった。立ち去る資格さえなかった。でもだから救われたんです。止める青年は立ち去る自由があった。だから立ち去った。そして救われなかった。わかります？往々にて私たちは チョイスがないように惨めになんか石のようにそこに何かとどまることを許されることしか許されないことってあるんですね。その時に何を思うかというと、自由になりたいって。例えばエレベーター、どっちがエレベーター、どっちがエスカレーターか今では分からないんですけど、あの箱の中ですね、箱の中に入ってて途中で止まったらどうしようと思うじゃないですか。途中で止まったらばどうなるかって、早くここから出たいと思うわけですよね。祈るんじゃなくて。でもそのようにチョイスがないときに、神は救いの手を差し伸べるかもしれない。そして彼女はそれを聞いたんです。そして何と言ったかと、イエス様はもう二度と罪を犯さないように、それは今度罪を犯したらもうあんたダメよって言ってるんじゃないんです。罪を犯し続ければあなたが傷つく、もう自分を傷つけることをやめなさい。だからイエス様がね、罪を犯すなって言ってるのは何かというと、なんで俺の好きな罪を犯させてくれないんだよじゃなくて、罪を犯さない、犯せば犯すほど私気がつかないうちに自分の体やっちゃってるんですよ。でしょ。一番悲しいのはタバコとかじゃないですか。タバコお酒飲み続ければ自分の体を犯し続けるでしょ。他のことも全部実はそうなんですよ、認識がないけども。だから神様が罪を犯してくれるなんて言って何かというと、あなたが傷つくのをもう見たくない、私のこの傷だけで十分だろうって言ってですね、二度と罪を犯すな。だから私たち本当に気をつけなきゃいけないのは、神様、もちろん我々は自分の力では罪からは救われない、神様の力が必要だから、ありのままで私たちは神様のもとに行く。でも神様は罪の中で私たちを救うわけではない。神様は我々を罪から救いたいと願ってらっしゃるということなんですね。シンプルなんです。救われる人は神のそばに留まっている人、どんな理由があろうと、どんなあなたがその資格がないという理由があったとしても、そこに留まった人。だって姦淫を犯した女なんてある意味言語道断、道断でしょ。その後に及んで神のもとに留まるかお前っていう状態ですよ。でも神は許された、いや許されたどころか喜ばれた。そして言葉をかけることができた。私もあなたを罰しないって、つまり罪の許しですよね。そしてさらに二度と罪を犯さないようにって。じゃあさらに、でも次の日罪を犯したらどうするんですか。だから罪を犯さないか犯すかっていうことを頭に入れてるんじゃなくて、神のもとにとどまるってことをまず求めていけってことです。日々御言葉を読み、祈りをし、うめいてあげいて苦しんで神様を求め、神のもとにとどまるっていうこと。サーリンのために何の、どうしたどういう準備をしたらいいですかって言ったら、神のもとにとどまることだけじゃないかと僕は思います。この2つの聖書の言葉を比較するときに。じゃあなんでいろんな教理があるんですか。教理は私たちが自分の、さっき主観的に読みなさいって言いましたけど、それの裏もあって、主観的に読みすぎると自分の神様を作っちゃいますよね。そうじゃなくて、ある意味で私の感情とに関わらず救いを経験するための道が教理だと思うんですね。我々やっぱり自分が弱いと、私なんか救われないんだっていう気持ちでいたときに御言葉を読んでも響かないんですね。でもあなたは大丈夫って教理は言うんですよ。だって神様はこうだからって、あなたがどうであろうと神様はこうだから、イエス様は今聖女で私たちのために取り出してくださってるんだから、イエス様は必ず再臨いらっしゃられるんだから、私たちが今触りなんか絶対来やしない、来やしないって感情的に思っている時でも、教理というか御言葉はちゃんと伝えてくれるわけです。いやいやちゃんと来るよって。だから僕はそういう意味で教理って素敵だと思うんですね。だからそのように、教理の理解を、この場ではですね、あの藤田先生がとても分かりやすく、してくださっているので、あのぜひですねこれを生かしていただけたらなと僭越ながら思います。最後にですね、まだ10分ぐらいあるんですよね。今日礼拝で三天使の使命を噛み砕いて自分の言葉に する必要があるみたいな偉そうなことを言いました。でおそらく皆さん思ったと思うんです。じゃあ前川はどんなふうに咀嚼してんのよと、つまりあなたは三天使の使命どういうふうに理解してるのって多分思われたと思うんですね。だから私やっぱりそれは伝えた方がいいかなと思って、でただこれがこれだけが唯一の理解だとは思わないんです、私バージョンですね。でそれをちょっと簡単にお話しすると、で細かいことはできません、ただ本当に時間が短いので、簡単に私はこう考えていますっていう、こういうふうな福音、こういう部分で私は福音だと思っていますよ、三天使の使命をというところだけお話しさせていただけたらと思うんですね。皆さんご存知の黙示録の14章です。第一天使の使命のところを見ましょうか。14章の6節でね、三天使の使命の役割は何かというと、まあ、もちろん皆さんもう福井田先生から学んでいらっしゃると思いますけども、私が思う三天使の使命の重要性は何かというと、目覚めさせるってことだと思うんですよ。思い起こさせるというか、つまり継承ですね。間もなくだよみたいな。でその中での3章のまず1節、三天使の第1天使の使命のところを言いますと、私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違うために、民族に告げ知らせるために永遠の福音を垂らされてきて大声で言った。福音その1、再臨のメッセージは人種とかなんだかんだというのは超えちゃうよということです。つまりその人が仏教徒であろうと何教徒であろうと、どんな人種であろうと、それから私たちのようにキリスト教の歴史が浅い国であろうと、キリスト教の木の字も知らないような人たちも全部含めて、つまり私はこの出身でしたから、ここで生まれましたから、あ残念だったな、そのメッセージは聞いてないなってことはないですよっていうことですよね。つまり平等だってことです。だからこの教会は全ての人に述べ伝えなさいって言ってるんですよね。もちろんタイミングとかそういうのはあるかもしれないけども、あの人と、あの人はいいかとか、そういうことではないということです。それがまず福音。それに大声で言った、福音その2、大声で言ったってことは、なんとなくある決まった人たちが分かる状態じゃないということです。これから大天使が話す言葉は、つまりなんか特別に選ばれた人たちだけが知る特権階級が与えられているんじゃなくて、大声ってことはどういう時に大声出しますか。全ての人に聞いてもらいたい時に大声出しますね。今日も全ての人に私のお話が伝わるようにと、わざわざこういうマイクを用意してくださっているわけですよね。神を恐れ、その栄光を称えなさい。福音その3、神を恐れるという言葉の意味、これは恐怖の恐ではなくて、イフの意。イフというのは神様と人間との間のラインは見極めながら、つまり私たちは絶対に、創造主、クリエイターにはならないということです。そのラインは、わきまえながらも一歩前に出るというのは神を恐れるわけです。神様は私を、試してください、神様は私を満たしてください、神様は私を救ってくださいと、神様から隠れるんじゃなくて、神様から距離を置くんじゃなくて、神様に一歩近づくというのは神を恐れるということ。神の裁きの時が来たからである。これ皆さんちょっとありがとうございます。私これグッドニュースだと思います。裁きはグッドニュース。なぜかというと、皆さんは無実の罪で訴えられたことがありますか。私はあるんです。無実の罪で裁判所に訴えられたことがあります。でその時に私何を思ったかというと、早く裁判が起こらないかなと思いました。早く裁判ではっきりさせてほしい、早く裁判で白黒はっきりさせて、自信があるから、自分やってないから。いやもちろん刑務所に入るような悪いことしてないですからね。でもしてないですね、実際ね。僕は笑うとこじゃないですね、そこいやだからね、裁きでどういう時をするか、はっきり白黒してほしい、はっきり正しいことがしてほしい。なぜならば私は正しいって自信がある時にはしてほしいんですよ。でなんで裁きの時はグッドニュースじゃないかというと、私がどこにいるんですか。救われない方に自分を入れてるからでしょう。それって神様の御心ですか。違うでしょう。裁きの時が来るってグッドニュースじゃないですか。はっきりするんですよ。今までみたいな悪が全部を支配するんじゃないんですよ。悪は裁かれるんですから。それがはっきり、みんなはっきりさせて、誰も文句言えない状態なんですよ。グッドニュースじゃないですか。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。つまり再臨の事柄と創造という事柄は一つですよということですね。 で創造の神様、何がグッドニュースかというと、創造って何にもないところからバーンと物を作るわけでしょ。材料がなかったらカレーライスはできないけども、救いとかそういうものは何もなくてもポーンと作るわけです、神様は。ということは、私の中に救われる望みが 0% に思えたとしても救われる可能性があるということですよね。クリエイターだから、そういう意味でグッドニュースですよね。次、また別の第二の天使が続いてきてこう言った。倒れた、大バビロンが倒れた、怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を、諸国の民に飲ませたこの都が。バビロンが倒れたがなぜグッドニュースか。バビロンが倒れたっていうことは、バビロンというのは、もともと混乱って意味ですよね。あれ確か混沌か、混沌だからコンフュージョンかっていう意味ですよね。混乱している、つまりいいものと悪いものが混ざっちゃって、なんだかどっちがいいのか悪いのか分かんないっていう状態がバビロンですよね。バビロンが倒れたってことは、ということはさっきの裁きと同じで善と悪がはっきりするってことですよね。そしてしかも悪は滅びるってことです。悪は絶対に滅びる、サタンは絶対に滅びるっていうことですよ。僕これ最高だと思います。で、ね、一番分かりやすいのはね、水戸黄門なんですよ。僕時代劇大嫌いだったんです。ちゃんちゃんバラバラやってね、人は切られるしね、人を切る時の効果音が嫌いでしたね。絶対あんな音しないんでしょうけど。でも水戸黄門だけは僕耐えられたんです。何だと思います？4時から始まって再放送でね、4時45分だったら必ず印籠出てくるんです。毎回印籠が出ない水戸黄門は水戸黄門じゃないですから。それでそこで今まで騙されていた、お花ちゃんも、それから悪者に捕らえられていた何とかの屋敷もみんな救われるんです。そして旅が続くんですね。だから最初から分かってんですよ、水戸黄門が勝つって。だから見るんです僕、水戸黄門は見てたんです。我々もそうでしょ、信仰生活最後に誰が勝つんですか。最後に愛は勝つんですよ、キリストが勝つんですよ、ね、キリストが勝つんです。だからこれはね、やっぱりグッドニュースだと思うんですね。だって僕ら振り回されてるじゃないですか今、罪にね、でもこの罪はなくなる、消える、勝つのは神様、アーメンだと思いますよ。そして次です、第三天使の使命。また別の第三の天使もついていた、今言った、誰でも、獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受けるものがあれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で人を硫黄で苦しめられることになる。その苦しみの煙はよい限りなく立ち上り、獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も安らぐことはない。さあこれが何がグッドニュースかっていう話ですけど、じゃあ逆に言えばなんでグッドニュースじゃないんですかって話です。簡単です。自分が獣の印を悲観にもらうんじゃないかと思ってるでしょ、じゃないですか。自分がそう思ってるから嫌なんですよこれは。うわ、言おうな、じゃなかった、そうじゃなかったら無関係のことなんじゃないですかこれ。無関係であると同時に何かというと、やっぱり悪は滅びるんだ、神様は妥協はされないんだ、白黒はっきりされるんだ、勝利に勝利を収められるんだっていうことでしょう。だから今獣に、獣の印が額にある、まあ、これシンボルですけども、そのような状態になった方が得だよみたいな世界に絶対なっていくと思うんです、世の終わりに。その方が生活するのも楽だし、その方が何かこううまく人間関係もいくし、その中で意固地になって安息地守って何とかするっていうのは、なんかこう、反社会的なことだとして責められてなっていくんだろうと思いますよ、世の中の流れとしてはね。でも大丈夫って言うんですよ、神は勝つから大丈夫。そして気をつけなよってことですよ。その細いラインはあなたには見えないから、神様に見てもらいなさい。だから最初の話にも言いますけども、神に全て委ねなさいってことだと思うんです。神様に委ねていれば大丈夫よって話だと思うんですよね。どうですか、三天使の使命って福音じゃないですか。私はそう思いますよ。そしてそれをこの世の中で不安になっている方々に伝えるんですよ。大丈夫ですって。今こんなことになってますけども、我々の信じている神様はもっと偉大な方です。そしてもっと細やかな方です。 この寛容の女をね許したように、たった一人のために、たった一人を救うために大きくて細やかな神様にお委ねしてみませんかっていうのが救いへの招きだと思うんですよね。ただこれを本当に伝えることって人間の力では無理だし、そして知恵が必要だし、神様の導きが必要だと思うんですね。そういう中でですね、ぜひですね、御言葉を学んでいきたいというふうに思います。でアメリカにいますとやはりいろんなことが聞こえてきます。で、まあ、今日何人かの方とお話ししましたけども、やはり、世の終わりが近いんだろうかなという話がありましたが、私も間違いなく近くなっていると思います。ところが世の終わりのサインって2種類あるんですよね。一つは世の中のいわゆるその世の中が終わっていくネガティブなサイン、人間から見てね、戦争であるとか地震であるとかと同時に石が叫び出すというか、リバイバルが起こるというサインです。でも考えてみたら当たり前ですよ。時間が短いんでしょ、仕事がいっぱいあるんでしょ。それやろうと思ったらば今までみたいにゆっくりのペースではダメですよ。もっとスピードアップしなきゃ。そのために若い人たちが立てられ、そして、今まで全然神様に見向きもしなかった人が神様に、を知るようになりっていう時ですから、我々本当に後のものが先になる時代が来ます。後のものが先になる、間違いなく我々を抜かしていくような人たちが出てきます。その時にどうか私たちが願うかはその人たちの足を引っ張らないように、願うかはその人たちとにまたビジョンを分けていただいて、私たちもリバイブして一緒にやっていける、そんなですね、ことがアメリカでも日本でも起こればいいなというふうに思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。